さて、皆さんはキャッチボールをしたことがありますでしょうか。あるいは野球をですねしたことがありますでしょうか。私は小さい頃、小学校の頃はよく、草野球をして遊んでおりました。そのですねキャッチボールをするんですけれども、まあ、野球というのはボールをですね、ピッチャーがボールを投げてキャッチャーが取って、ピッチャーが投げた球をバッターが打ち、バッターが打てなければキャッチャーが取ると。そして、グラウンドで守っている選手がですね、ボールをですね、さばくっていうような、まあ、そういう競技ですけれども、このピッチャーがですねキャッチャーに球を投げるときに思い切って投げるとき、そのキャッチャーがちゃんと受け止めてくれるということが大切です。ですので野球というのはピッチャーが本当に大切なスポーツなんですけれども、しかしピッチャーが気持ちよく信頼して球をですねキャッチャーに投げれて、その投げた球をしっかり取ることができるためにはキャッチャーも大事だということであります。まあ、今日はですねちょっと野球の話をさせていただいたんですけれども、まあ、実はこの投げるということが非常に私たちの信仰では大切ということを、まあ、頭の中に入れておきながら、礼拝の御言葉に目を通していきたいと思います。では先ほど司会の方に読んでいただきましたペテロ第1の手紙5章の6節、口語訳聖書では371ページになりますけれども、ペテロ第1、5章の6節から7節をもう一度読ませていただきます。だからあなた方は神の力強い御手のもとに自らを低くしなさい。時が来れば神はあなた方を高くしてくださるであろう。7節、神はあなた方を顧みていてくださるのであるから自分の思い煩いを一切神に委ねるがよい。私たちはいろいろな心配事や問題が起こったときに思い煩いますけれども、その思い煩いを一切神様に委ねろと神様は言います。で、この委ねるためには私たちはまずどうしなければならないかと言いますと、6節に自らを低くしなさいと書かれています。自ら謙遜になって自分自身を低くしなければ神様に自分の問題を委ねるということができないということです。なぜならいろんな問題やいろんなことが起こったときに何でも自分で解決しようと身を低くせずに自分を高めて自分の能力に過信をして自分で全てをやってしまおうと思っていると、そこに問題が生じ、その問題を解決できずに私たちは苦しむということです。ですのでペテロは思い煩いを一切全て神様に委ねるがよい、委ねるためには私たちは自ら謙虚に低く生活しなくてはいけないということであります。さてこの思い煩いという言葉ですけれども、はい、思い煩いというのはギリシャ語でメリムナというそうでありますけれども、別々の方向に引っ張ることという意味があるそうです。別々の方向に引っ張ること、私たちが目標に向かって進みたいと思ってるんですけれども、思い煩うことによって心配することによって目標とは全然違う方向に私たちは引っ張られるということなんですね。それが心配、思い煩いということです。そしてその思い煩いを神様に委ねるがよいっていう、この委ねるという言葉はギリシャ語でエピリプサンテスというそうです。エピリプサンテス、これを委ねるというのは 投げかける者たちでありなさい。投げるっていう。ですので委ねるというのは物を投げる。そして、ギリシャ語はですね、そのどこに投げるのかっていうと、神様に対してその上に、神様に上、天に向かって私たちの問題や悩みや思い煩いを投げなさいと言っているんですね。思いっきり自分の問題を、あるいは自分が心配していることを神様に向かって思いっきり投げていいっていうんですね。で、神様は、イエス様は私たちの問題をしっかりとキャッチしている。私たちがどんなにコントロールが悪くてですね、暴投してとんでもないところに問題を投げてしまっても必ず神様が受け止めてキャッチしてくださるっていうですね、素晴らしい神様はお方であるということです。で、先ほど、子供の話でも話していただきましたけれども、7節に、神はあなた方を顧みていてくださる。顧みるということは、この、先ほどのですね、思い煩いと同じ言葉が使われているんですけれども、メレイ。先ほどの思い煩いはメリムなんでしたけれども、これはメレイと言いまして、気にかけるということです。気にかける。神、ですから私たちは思い煩って悩んで苦しむことがないように、問題を神様に思いっきり投げるわけですね。で、なぜ投げた方がいいのかというと、神様が心配してくださる。神様が私たちのいろんなことを神様の側がケアして、担ってくださるという。まあそのことを考えるときに、皆さん子供の頃どうでしたでしょうか。小さい頃に何か問題が起きてすごく悩んで苦しんでどうしようもないということがあったでしょうか。本当に小さい時は、問題というのは自分が解決するんではなくて親が解決してくださったんではないでしょうか。親がですね、小さい子供のために先回りしていろんなことを心配して、いろいろ問題が起きたら大変、病気になったら大変、もうありとあらゆることを両親が、親がですね、準備して、そうならないために、問題が起こらないためにケアをしてくださった。ですから思い煩うのは神様で十分だということです。神様が私たちの将来を、いろんなものを心配して煩ってケアをして、私たちを正しい道に一生懸命に導いてくださる。イエス様ご自身が私たちのために苦しんで煩って十字架にかかって、私たちの罪や重荷をすべて受け止めてくださったということであります。パウロもフィリピ 4章のですね、6節7節に似たようなことが書いてありますので、読んでみたいと思います。フィリピ4章の6節です。何事も思い煩ってはならない。ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るであろう。何事も思い煩ってはならない。感謝と祈りをと願いとを神様に申し上げるがよい。すると私たちが考えられないような平安が与えられるということです。まあ、このような神様に委ねる祈りを私たちはこれからですね、いつもしていきたいと思います。さて、このような祈りですね、思い煩いをすべて神様に投げて祈る、そのような方が旧約聖書の中には出てきます。今日はその方のことを皆さんとですね、考えてみたいと思います。まあ、有名な方です。女性です。女性で一生懸命祈った結果、平安が与えられて、そして 彼女の願いが聞き入れられたというですね、ハンナ、サムエルのお母さんの話をしたいと思います。今日はサムエル記上の一章からちょっと長いんですけれども、少し読んでみたいと思います。旧約聖書口語訳382ページ、サムエル記上の一章からですね、しばらく読みたいと思います。お読みいたします。エフライムの産地のラマタイムゾビムにエルカナという名の人があった。エフライム人でエロハムの子であった。エロハムはエリウの子、エリウはトフの子、トフはツフの子である。エルカナには二人の妻があって、一人の名はハンナといい、一人の名はペニンナといった。ペニンナには子供があったが、ハンナには子供がなかった。この人は年ごとにその町から城に登っていて、万軍の主を拝し、主に犠牲を捧げるのを常とした。城にはエリの二人の子、ホフニとピネハスとがいて、主に仕える祭司であった。エルカナは犠牲を捧げる日に、妻ペニンナとその息子娘には皆その分け前を与えた。エルカナはハンナを愛していたが、彼女はただ一つ分け前を与えるだけであった。主がその胎を閉ざされていたからである。また彼女を憎んでいる他の妻はひどく彼女を悩まして、主がその胎を閉ざされたことを恨ませようとした。こうして年は明けたが、ハンナが主の宮に登るごとに、ペニンナには彼女を悩ましたので、ハンナは泣いて食べることをしなかった。夫エルカナは彼女に言った。ハンナよ、なぜ泣くのか、なぜ食べないのか、どうして心に悲しむのか。私はあなたにとって十人の子供よりも勝っているではないか。城で彼らが飲み食いした後、ハンナは立ち上がった。その時祭司エリは主の神殿の柱の傍らの座に座っていた。ハンナは心に深く悲しみ、主に祈って激しく泣いていた。そして誓いを立てていった。万軍の主よ、まことに発しための悩みを顧み、私を覚え、発しためを忘れずに、発しために男の子を賜りますなら、私はその子を一生の間主に捧げ、カミソリをその頭に当てません。彼女が主の前で長く祈っていたので、エリは彼女の口に目を留めた。ハンナは心の内で物を言っていたので、唇が動くだけで声は聞こえなかった。それゆえエリは酔っているのだと思って彼女に言った。いつまで酔っているのか、酔いを覚ましなさい。しかしハンナは答えて言った。いいえ我が主よ、私は不幸な女です。ぶどう酒も濃い酒も飲んだのではありません。ただ主の前に心を注ぎ出していたのです。はしためを悪い女と思わないでください。募る憂いと悩みのゆえに、私は今まで物を言っていたのです。そこでエリは答えた。安心して行きなさい。どうかイスラエルの神があなたの求める願いを聞き届けられるように。彼女は言った。どうぞはしためにもあなたの前にも恵みを得させてください。こうしてその女は去って食事をし、その顔はもはや悲しげではなくなった。はい、すいません、ちょっと長かったんですけれども、このですね、ハンナの祈り、ハンナのこの悲しみの場面を読ませていただきました。このサムエル記のですね、最初の一章に出てくるこのハンナは、一年に一度家族と一緒に神殿に登って神様を礼拝していたわけであります。しかしこの礼拝が彼女にとって非常に苦痛だったといいます。教会に行くのが苦痛で苦しくて悲しい、そのような礼拝であった。本当に悲しいことではないでしょうか。 皆さん安息日のこの土曜日に教会に来るときに苦痛で悲しく打ちひしがれている、そのような気持ちで教会に足を運んだことがあるでしょうか。毎年1年に1回ハンナはこの時に苦しい思いをしました。そしてもう一人のこのエルカナの旦那エルカナのもう一人の奥さんのペニンナが彼女に意地悪をするのです。6節にこう書いてあります。また彼女を憎んでいる他の妻はひどく彼女を悩まして、主がその胎を閉ざされたことを恨ませようとした。このペニンナはハンナを憎んでいたわけです。なぜペニンナはハンナを憎んでいたんでしょうか。それはエルカナ主人がこのハンナを愛していたからです。まあ、この箇所を読むときに私たちもこう受け止めることができるんではないでしょうか。神様は私たちを非常に愛してくださっています。しかし私たちを非常に愛してくださっている姿を見て、サタンは私たちに誘惑し、悩まし、問題を与え、私たちに辛く当たる、それがサタンです。しかしそのような状況を神様があなたを苦しめている、神様は愛のないお方である、神様を恨ませようとサタンは私たちを誘惑しようとしているというふうに、この箇所を私たちも読み取ることができるんではないでしょうか。さてこのサムエル記上のですね、時代背景を少し説明させていただきたいと思います。この時代背景ですけれども、このサムエルのこの時代の前、司祭でありました。この司祭というのはどういう時代であったかといいますと、王がいなかったのでおのおの自分の目に正しいと思うことを行っていた。自分たちが、人々が自分がこれでいいと思うことをやっていたということです。ですので羊飼いがいなかった、もう人々がですね、どこに進んでいいのかわからないような、そういう時代でありました。自己中心のそういう社会が蔓延していた、そういう社会状況でした。そして次に、まあ、少し先のサムエル記3章になりますけれども、この時代の祭司にエリという人がいます。サムエルの師匠になるわけですけど、このエリという人は年を取っていて目が見えなかった。それはどういうことかといいますと、このエリは祭司という職業をちゃんと全うできなかった。そのことで子供たちが、エリの子供たちホフニとピエネハスがとんでもない、この神殿でとんでもないことをしていたので、この当時エリの時代、このサムエルが生まれる前のこの時代というのは宗教的にも非常に暗黒時代と言っていいような時代です。社会では人々が自分のやりたいようにし、神殿ユダヤ教は力を失い、影響力を失い、そして宗教指導者たちは自分たちのやりたい放題をして、ちゃんと礼拝が捧げられることができなかった、まあ、そういう時代にこの信仰深いエルカナやハンナ、まあ、その家族が礼拝しに1年に1度この神殿に登ってきたのであります。そしてもう一つ、この時代にはそういうような状況でありましたから、神様からのお告げがほとんどなかった。神様から預言や神様の言葉が祭司たちやあるいは預言者たちに語られるということがなかった。本当に暗黒時代でした。しかしそのような時代に一人の女性のハンナという人が神様の目に留まります。神様はこのハンナを通して素晴らしいことをしようとしました。このハンナを通して彼女の胎を閉ざされたので、彼女の信仰を通してそれが結果的にイスラエルの国がリバイバルすることになるわけであります。不思議なことですけれども、神様は時に 思い煩いや問題を神様に投げなさいと言うんですけれども、しかし神様に問題や悩みを投げさせるために神様は私たちにその問題を与えるという。神様は私たちと交わりたい、キャッチボールをしたいんです。そのキャッチボールをするために私たちに問題を与え、私たちのに思い煩いを与えるという。その思い煩いを投げるためにこのハンナは神殿に行き神様に祈るわけであります。私たちは問題が起こったとき、思い煩ったときにどうするでしょうか。ご主人に文句を垂れるのでしょうか、あるいは友達に話を聞いてもらうのでしょうか。このハンナは旦那に文句も言ったかもしれません。あるいはこのペニンナに倍返しで仕返しをしようとして、この憎まれているペニンナに何らかの形で仕返しをしようとしたのでしょうか。いや、そんなことはしませんでした。そし彼女はそうしましたら、思い悩んで苦しんで自分の命を自害しようとしたのでしょうか。そういうことはしませんでした。彼女はどうしたかというと、神殿に行ったんですね。神様のもとに行き、神様に悩み思い煩いを祈り続けたということであります。北海道にですね、CFNJ という、聖書学校がありまして、宣教師の方が来て、そこで、聖書を教えている、セブンスデーの教会の、聖書学校ではないんですけれども、こじんまりとした聖書学校があるそうですけれども、その聖書学校の学院長の梶川俊文先生がこのように言っております。この箇所でですね、このハンナの祈りには7つのポイントがあるっていうんです。まず一つ目は、ハンナは断食して祈ったという。神殿に上がった時に家族とみんなでごちそうを食べていたにもかかわらず、彼女は悲しみのあまり食べ物が喉を通ることもできずに、何も食べずに彼女は神殿に行って祈ったというんです。これが7節8節です。そして10節、彼女は心を震わせて祈ったんですね。それは激しく泣いて祈ったという。感情がもう抑えられない、涙を流し声を上げて嗚咽しながら神様に祈った。そして11節は、神様に誓って祈ったという。誓いを立てていったという。祈るときに神様に誓ったという。そしてハンナは神様を信頼して祈りました。その信頼して、神様に信頼して祈った言葉に、お祈りの最初に万軍の主よと言いました。万軍の主、すべての問題を打ち破ってくださる神様、万軍の主よ、すべての問題を解決してくださる神様、全知全能の神様としてハンナは祈り始めたわけです。そして5番目ですけれども、確信を持って祈りました。もう諦めずに、確信を持ってはっきりと、男の子が欲しいと、与えてください。そしてハンナは神様の前で長く祈った。我慢強く粘り強く祈り続けました。そして7番目、ハンナは神様の前で心を注いで祈った。あ、本当はですね、これ先生がですね7つ挙げてるんですけれども、私これ読んで1つ付け加えてさせていただきました。この7番目、神の前に心を注いで祈ったっていう、この心を注ぐというのをですね祈りに付けさせていただきました。そして、すみません、7番目ですね、7番目の心の内で物を言って祈った、すみません、この7番目の心の内で、祈った 物を言って祈ったというのをつけさせていただきました。で、物を言う、物言い、この物言いというのは相撲でですね、物言い、その相撲の試合で、軍配に、物を申す、物言いをつける。ですからハンナは神様に長く祈り、粘り強く祈り、神様に文句を言った、そのような祈りであったとも、これをですね、受け止めることができるんではないでしょうか。そして8番目、ハンナは神様の前に心を注いで祈った。この心を注ぐというのは、身ぐるみを剥ぐ、肌をあらわにするという意味だそうです。ですから心を注ぎ出す祈りというのは、私たちの心をあらわにするわけです。私たちはなかなか自分自身の心をあらわにして人とコミュニケーションをすることができないのではないでしょうか。深い悩みをも人にですね、簡単に話したり分かち合ったりすることはなかなかできないのではないでしょうか。このハンナもご主人エルカナに対してそのような思いをいつも語っていたと思いますけれども、もう毎年毎年ご主人はその話を聞くので、しっかりと受け止めることはできなかったんでしょうか。もう彼女は耐えきれなくなって神殿で心をあらわにして、恥ずかしいと思わずにですね、祈るわけです。その心を注ぎだ、そのような祈りだったわけであります。まあ、このような8つの祈りをですね、私たちは覚えたいと思います。もう一度確認したいと思います。私たちは神様にキャッチボール、思い煩いをすべて委ねるときに、そのような祈りの中に断食して祈る、感情のすべて心を震わせて祈る、そして、自分自身の思いをあらわにして祈るときに誓うというですね、そして信頼する、そして確信を持って祈る、そして長く粘り強く祈る、そして神様に対してですね、自分自身の問題を指摘して、そのことに対して文句を言う、そして最後に心を注ぐ、すべてを神様に明け放して心をあらわにして、すべての問題を神様に打ち明けるということが大切であるということを、このハンナの祈りから私たちは理解できるのではないかと思います。そしてこの祈ったハンナはどうなったかと言いますと、その後に祭司エリから祝福の言葉を受けます。そして神殿を離れました。そして帰って彼女は食卓について食事をしました。その祈りの後の彼女の表情はもはや前のようではなかった。もう悲しげの様子はなくなっていたということ。彼女の祈りが聞かれたわけではありません。状況が変わったわけではありませんけれども、神様に自分の思い煩いの祈りを投げて、神様がその祈りを受け取ったと彼女は確信したときに、彼女の思い煩いがすべてなくなり、心に平安が与えられたというのです。このような不思議なことを神様は私たちのこの礼拝でも行ってくださるということじゃないでしょうか。ハンナのこの経験は礼拝に集まる私たちが経験することでもあるんではないでしょうか。私たちが土曜日のこの安息日に教会に来ることもできないぐらい思い煩い、苦しみ、どうしていいかわからない、あるいは教会に来ても神様に愚痴を言い、神様に文句を言ってしまうような、そのようなことがあったとしても、神様は私たちの思い煩いをしっかりと受け止めてくださる、そのような嘆きの祈りが賛美へと変わる、それが私たちの礼拝の体験ではないでしょうか。もし今日深い悩みを抱え、誰からも理解されず、 食事も喉に通らないような、そのような状況の中に礼拝に参加し足を運んでいることがもしあったのならば、神様に祈っていただきたいと思います。神様に全身で思いっきり思い煩いのこの悩みを投げて、神様に受け止めていただきたいと思います。その時に神様は私たちに逆に祝福を私たちに投げ返してくださるのです。そして私たちはそのような思い煩いから解放されて、表情が豊かになり、平安が与えられて生活することができる、まあ、このようにハンナのこの経験は私たちに希望を与えてくださっているのであります。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。